フリランテ 4SDGs。
それは国連が掲げる未来に向けた約束。
貧困対策から働き方、気候変動など17の目標と169のターゲットで構成されています。
2030年までに達成すべき誰一人取り残さない持続可能な開発目標。
この番組では四国で生きる人たちの SDGs につながる取り組みをご紹介します。こんにちは、 FM 愛媛の大沢さつきです。今日は SDGs 目標4、質の高い教育をみんなになどにつながるお話です。身近なところから一緒に SDGs のヒントを探しましょう。この番組は創価学会の提供でお送りします。さあ、今日のゲストは自習専門学習塾セルスター塾長丸山誠さんです。よろしくお願いいたします。
はい、こんにちは、よろしくお願いします。丸山誠です。はい、今日はよろしくお願いします。
自習専門学習塾セルスター、はい、どんな場所、どんな塾なんでしょうか。
あのセルスタという名前がですね、セルフスタディっていう言葉から由来してまして、
はい、
でまあ、セルフスタディっていう通り、まあ、授業というのがなくてですね、
はい、
自学自習を専門にスペースを提供させてもらってる学習塾です。
はい、
ただまあほったらかしではなくて不明点とかは個別に対応させてもらっています。
うん、
あとは効果的な学習方法のアドバイス、勉強だけでなく、いろんな悩みをですね、子どもたち持ってるんで受け止めてアドバイスさせていただいております。
はい、あの生徒さんの年齢層っていうのは、はい、
基本対象が中高生なんですけど、
はい、
小学生も一部いらっしゃいます。
なるほど。
はい、
で、あの塾があるのが今治市ということですから、はい、まあ、今治を中心に小中高校生。
ね、ただあの今まで新居浜からいらしたりとか、うん、今治も広くてですね、
はい、
あの大三島の方から、
島から
も、島からうちに通ってくださった生徒さんもいらっしゃいました。
そうなんですね。あのセルスタの大きな特徴の一つが、
はい、
ありがたいなと思うんですが、
はい、あの私が、はい、一応調理師をかつてしてたという経験からですね、
うん、
手作りの食事を提供させてもらってます。
これどんなメニューが出るんですか。
あ、ずっと中華のシェフをしてましたので、
はい、
中華料理がメイン。もう、まあ、中華料理ジャンル問わずですね、うん、学校帰りとにかく子ども目線で行くと、私もそうでしたけどお腹が空いてよく買い食いしたりとかの思い出があるんですけど ね、
うん、ね、
もうしっかり食べてしっかり勉強せいやっていうふうにいつも、
そうなんです。学校帰りもですし、勉強すると本当にお腹がつくんですよ。
体力勝負になりますから、ね、そこは
子供さんもですけれども親御さんも安心で本当にありがたいんじゃないですか。
それはよくそういうお声をいただくことはあります。はい、
私も実は以前いただいたことがありますけれども、はい、もうレストランの味で、
ね、
先生とその子供たちの距離感が結構近いのかなって思います。
は
い、
そうですね、それは私自身友達みたいなつもりでコミュニケーションは取らせてもらってます
わ。大事ですね。
そっちに重きを置いてるような塾です。どちらかと言いますと。
どんな生徒さんが来られてるんですか。
一応進学塾っていうのを銘打ってますので、まあ、進学塾っては大げさかな、学習塾っていうことで言って運営しておりますので、
はい、
大学進学あるいは高等学校進学を目指して、日々やってらっしゃる子もいらっしゃいます。で、うん、あとはよく相談を受けるのが、ちょっとうちの子が学校に行き渋ってる、あるいは不登校なんだけどということで、親御さんの、まあ、悩みを聞いたり、あとはこういう道筋もありますよというふうなアドバイスはよくさせていただいてます。今後はだから今年の本当に一つのテーマがそういった居場所を失った子たちを受け入れやすい、歩みやすい、通いやすい教室作りに、自分としてのこれテーマだと思ってます。
はい、そして丸山さんは塾長先生と並行していろいろな活動をされています。
ちょうどもうすぐ1年になるんですけど、
はい、
昨年の4月に愛媛の子どもたちを元気にする会、ネバーギブアップという会をですね、 シンガーソングライターの松本隆弘さんと共同代表で発足しまして、
はい、
子どもたちのみならず大人の方ひいてはまあ社会全体が元気になればという思いで、うん、イベントを開催したりしております。
ね、子どもを元気にしよう、
はい、
大人も元気になろう。
そう、やっぱ大人が元気にならないとね、いけないですから
と聞いておきながら、まあ、私も応援隊の、
はい、そうなんですよね、
一人として、
お世話になってます
ご一緒しております。あのみんな手弁当でこの社会を子どもたちの未来に向けていいものにしていこうよっていう活動をしているんですよ ね、
はい、
すね、
今年もちょっと段取りしていきたいなと思っております。いろいろと、はい、
さらに、はい、この春新しい取り組みが始まると伺いました。
それはですね、まだまだこれから本当に今までもまだ手探りで進めてるんですけれども、香川県の多度津にあります利他学園高等学校という高等学校があります。
はい、
そこはあの少林寺拳法の本部が多度津にあって、その少林寺拳法が、始めた学校なんです。もともとはでそこで提携させていただきまして、不登校で悩まれてる生徒さんがうちのセルスタでリモート授業とかをリモート学習しながら単位習得して、高校卒業資格習得のお手伝いができるようにという方向でやっていけるように今構築中です。
あ、そうなんですね、はい、学校に行けないこう、
そうですね、
ね、いじめ、まあ、ヤングケアラー、今いろいろな問題課題が子どもたちを取り巻いていますが、
そうなんですよね、そこをうまく私らがカバーできることにつながったら一番嬉しいとこかなと思うんです、
はい、大きな一歩ですね。
はい、これは来年度一歩一歩歩んでいきたいと思ってます。
は
い、
それでは最後に、
はい、
丸山さんから未来に向けたメッセージをお願いいたします。
はい、今回のテーマであります質の高い教育ということについてですね、今ラジオ聞いてらっしゃる方々の中にももっと私なんかよりスペック高くてキャリアもある先生方いらっしゃると思うんですけど、今日はあのお声かけくださって本当ありがとうございます。これは私が感じることをこのまま申し上げると、いわゆる受験科目の点を取るだけの勉強ではなくて、やっぱり人生の中での持続可能な教育という位置づけというふうにこう考えているんです。今の子どもたちもどんどん失敗すると思うんです。そこでまあへこたれず、そういうのに直面した時に力になれるような教室にしていきたいと今後は考えております。
あの子どもたちだけじゃなくて、はい、大人の私たちにもこう勇気をいただけるメッセージをたくさんいただいたなと思います。
いやありがとうございます。でもこういう場をね作っていただいたおかげでこういう思いがこう発信できて本当にありがたいと思ってます。
今日はありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ブリランテ 4SDGs、 今日のゲストは自習専門学習塾セルスタ塾長丸山誠さんでした。丸山さんの活動は SDGs の目標4、質の高い教育をみんなになどへつながります。私たちが暮らすこの社会は効率主義、合理主義だけでなく心の豊かさ、人とのつながりという大切なことがある、そんなことを感じさせていただきました。ぜひあなたも一緒に身近な SDGs につながるヒントを見つけてくださいね。ブリランテ 4SDGs、この番組の内容はブログでもご紹介しています。またインターネット版は明日土曜日にアップします。今日のご案内は FM 愛媛大沢さつきでした。次回は FM 香川からお送りします。この番組は創価学会の提供でお送りしました。